今日は15章ですね、第2列王の15章ですけれども、一節をお読みします。イスラエルの王ヤロブアムの第27年にユダの王アマツヤの子アザリアが王となったってですね、このユダの王アマツヤの子アザリアと書かれてありますけれども、これはアザリアをこの主が助けるという意味があるみたいですけれども、まあ、別名このウジア王ですね、ウジアの方が皆さんよく馴染みがある名前かと思います。まあ、これは主が強くするというこの意味のあるこの名前でもあります。本当にこのウジア王のこの働きというのは第二歴代の26章ですね、第二歴代の26章を見るとここに詳しくこの書かれてあるわけであります。まあ、同じですね、ウジア王は26歳で王となり、まあ、部分部分をちょっとお読みしますので、いいです。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は、神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせたと書いてあります。そして、次は本当にこう彼はですね、ウジアは出陣してペリテ人と戦った。そしてですね、すごいこの成績を収めてくるわけであります。7節には神は彼を助けてペリテ人グルバールに住むアラビア人、メウニ人に立ち向かせた。そして、この彼の名はエジプトの入り口まで、届いた。その勢力が波外れて強くなったからであると、このして主が強いのを得てくださり用いてくださったんですね。そして、まあ、いろんなこの国を守るわけですね。この門のところに櫓を建てる、まあ、そしてこの守りを健康にしていくわけですね。荒野にも櫓を建てて見張りをする。そして周りには水溜めをずっと堀をずっぱりこう作って、多くの家畜がいたので飲ませたり、また彼は農業も好んでいたので、その水の灌漑のためにもいろんなこの、改革をやったみたいですね。そしてまた11節にウジアは戦闘部隊を抱えていた。もうこの戦闘部隊にはですね、この12節には有志で歩く一族の頭たちの数は皆で2600人であったと。まあ、その指揮下には307,500人の軍勢があると。まあ、王が助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。もうこのようにしてもうとてもこの強固なこの部隊を持てたみたいですね。まあ、そしてまたさらに15節には巧みに考案された兵器をですね、作り上げていったという、まあ、そのようなところまではずっと、まあ、賢くいろいろ振る舞っていったわけでありますけども、まあ、このようにして言っていたのはいいんですけども、16節には彼が強くなると彼にこの心に高ぶりがこの起こってくるわけですね。本当にこの順法100歩行っていくと、だんだんだんだんこの高ぶっていく。そして、してはならない、この段のですね、こうたくために再始動するべきその働きを、ウジアはですね、ここにも手を出していくわけです。そこで神様から怒られ、この雷病にかかっていくわけでありますね。本当にこのこれが今日の15章の5節ですね。彼は死に日まで雷病に侵され隔離された家に住んだ。そしてその子をヨタムが宮殿を管理し、この国の人々を裁いていたですね。ここで、ですね、ヨタムのことがまた今日の本文の15章の32節にまた書いてありますね。イスラエルの王レマリアの子ペカの第2年にユダの王ウジアの子ヨタムが王となったと、ここに書いて、後でこう書いてありますけど、そう父ウジアと書いてありますけども、まあ、結局ですね、4節にはですね、アムツヤアザリアウジアは、高きところは取り除かなかった。そしてまた35節にも、ヨタムもこの高きところは取り除かなかった。そして民はなおも高きところで生贄を捧げたり交代たりしていたということですね。まあ、この本当にこの命それぞれ、この高きところですけども、このようにして、 偶像崇拝ですね、このカナンの地のこの習慣にわたるこの偶像崇拝をやっていた、していた、それも民もやっていたということが書かれてあります。この本当にこの南ユダが囚われ、また北イスラエルが囚われも、やっぱりこの偶像崇拝が根本なんですね。まあ今日はそのところをちょっとこういろいろ考えていきたいと思いますけども、そして8節からはですね、ユダのアザリアの第38年にヤラブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり6ヶ月間王であった。この北王国ですけども、ここではですね、本当にこの謀反というのがですね、10節にもこの謀反、15節にも謀反、そして25節にも謀反ですね、そして30節にも謀反と、まあ何代かのこの王が入れ替わり入れ替わりですね、謀反を起こしながらやっていくわけです。まあこのヤラバムの子がこうゼカリアの時ですね、短いわけですね、この6ヶ月間王であった。そしてなぜこのようなことが起こるかというと、やっぱ9節には、この人もヤラブアムの罪を離れなかった、ヤラブアムの罪を離れなかったっていうのがですね、18節にもヤラブアムの罪から離れなかった、そして24節にもヤラブアムの罪を離れなかった、そして28節にもヤラブアムの罪を離れなかったという、この王が謀反を起こして立ち上がっていくときに、このようなことをですね、立ち上がっていくか、もうこれを離れなかった、離れなかった、まあ、神様の怒りを買う、そのヤラブアムのですね、この罪というのがあるわけですね。まあ、結局その、ゼカリア、この15章のこの8節、ゼカリアはもう要するにこの12節に書いてありますけれども、主がかつてエフにつけて仰せられた言葉が、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったということですね。まあ、これがエフの子孫はエホアハス、そしてまたその子ヨアシュ、そしてヤラブアム2世、そしてゼカリア、この4代目、まあ、果たしてその通りになったということですけど、もうエフが本当にこの北王国ではですね、よく働いた人でもあったんですね。王アハブの王の時代、そしてその妻イゼベル、もう本当にバールのこの、預言者たちと、アシュタルテのこの預言者たち、もう本当にこうたくさんのこの預言者たちをもうエリア の預言によってエリア戦ったんですけども、その後にいろいろこの神様のこの導きによってエフが将軍となって、もうこのアハズ王、そしてまたイゼベルを倒して、このエフが王になっていくわけですね。よくやったんですけども、結局はヤロバムの罪を離れなかったというですね、ヤラブアムのこの罪ですね。まあ、北王国にはこの南の方にベテル、そして北の方に、ダンというところにこの金の格子を偶像作って、もうこの、南ユダの方に、宮殿があって、その中に契約の箱もあるので、みんなはそこに行こうとするのを止めるわけですね。この金の格子が結局その北王国のこの神なんだということで、もう民全体、国全体をそのようにですね導く、神様にとっても怒られる、神様に本当にこの人を聞けばすごい働きしたんだろうと思うんだけど、まあ本当にこの恐れ不安、また政治的にどうしていいかわからない、まあ、そういう中にあって人本的主義ですね、これが先立ってもうこのような形になっていた。それがこの人代々で終わるんではなくて、まあ、結局謀反にあって、結局その北の王国の人たちはこのヤラブアムのこの罪がから離れないですね。この本当にこの罪、この高きところ、南王国ではこの高きところは取り除かなかった、南王国では、あまやかでもしません、北王国では、ヤラブヤムのこの罪は離れなかった。まあこういうことがですね、果たしてこの私たちも、もう目に見えるもの、そしていろんな不安恐れ、もうそういう時にもう本当にこの神様を見るということが、いつも神様にこの信仰を持って歩むということが、このところで教えられるところでもあるわけであります。 本当に高きところは取り除かった。もう急に先生言わしちゃったように、アニミズム、そしてまたシャマニズム、そしてシンクロニズムですね、まあ、日本はこのヤオロズムか何でもこの神にしてしまう、本当にこのそのようなですね、ところがあるわけでありますけれども、本当にこのヤラブアのこの罪を離れなかったというのは、もう政治的なこの偶像崇拝ですね、もう人間中心です。今で言ったら、今から本当にこの考えなければならないのは、AI、獣の像ですね、この立ち上げるために、もうこの世界的なこの政治がなされていき、この獣の像が立ち上げる、そのために私たちは本当にこの目をですね、ますますこの主に向けていかねばならない、まあ、目の欲、肉の欲、暮らし向きのこの自慢ですね、まあ、週末にはこのような人間的なこの善悪の知識の機にこの注意して、よく私たちは本当にこの御言葉と祈りと聖霊様とのこの交わりですね、によって正しいこの御言葉を判断し、また導かれていくことができるようにですね、祈りがとても大切だと思います。またその御言葉は真理ですけども、その真理をはっきりして自由にさせてくださり、導かされるのは御霊、聖霊様ですよね。聖霊様から望まれて、本当に私たちの内側にこの自由を得ることができる、またその真理の中で自由、そしてこの御言葉が分別できる聖霊様によるですね、働きによっていくことができる。だから私たちは、まあ、コロサイの3の一節でですね、目に見えるものではなくて、目に見えないものに目をする。だから私たちは、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえりされたなら、上にあるものを求めなさいですね、まあ、そこにはキリストが神の右の座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。目に見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的で、見えないものは永遠に続くからですとですね、まあ、それと五節には、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですと、まあ、私たちがですね、この週末の信仰として、ますますこの偶像崇拝というものに注意していかなければなりません。そしてまた本当にこの始末の信仰としてますますこの御言葉と祈りと聖霊様との交わりが、まあ、とても大切。まあ、キム先生が最近よく言ってくださいます、主を愛しますとですね、そしてまた主を感謝します、そしてまた主をあなたに委ねますと、まあ、主の祈りをこの短縮された素晴らしいこの3つの告白ですけれども、本当にこのようにして主との正しいその関係をですね、持ってこの週末に歩んで、まあ、主が大きく皆さんを持ち出されるように、イエス様の皆によって祝福します。また次はルカの福音書の15章の方にですね、移っていきたいと思いますけれども、ここで一節には、このさて主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた、まあ、するとパリサイ人、立法学者たちはつぶやいてこう言った、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするとですね、まあ、ここに来ておられるこの主税人の人たちですね、まあ、好きでなったわけではないかもしれません、また友情の方もおられて好きでそのような状況になっていったのかもしれません、まあ、多くの罪人たちがですね、まあ、心貧しく罪に悲しみ義に飢えかわく、まあ、そのような状況かと思います。でイエス様のこの話を聞いていると、まあ、真理の御言葉ですので、まあ、聖霊様がですね、その人々の心の中に語りかけ、また求めるその心を与えてくださり、またイエス様の話を聞くと心に許し、そしてまた憐れみが注がれて、本当に平安が来る、平安が来る、ついついもうイエス様の御足と慕っていく、そして神の御言葉をいつもよく考えると、本当にこの神様のこの真理の中で、あ、これが本当だ、これが自由だ、これが神様の愛だ、そしてそれがだんだん目が開かれてくるわけですね。そしてこの世で得ることのできない神様の平安がですね、与えられて、そして神様とのこの交わり、祈る、御言葉、そしてまた祈り、そして聖霊様との交わりによって、イエス様のこの御言葉が真理であるということを知る、もう私たちも救われてからということを思うとですね、もう本当にそうです。御言葉がですね、もうどんなに考えても真理、まあ、信仰によるものですけども、 それ本当にですね、この初めの愛、そしてですね、へりくだったその状態のことをですね、私たち初めの愛とそのへりくだったその心の状態ですね、それを忘れないでいくことが本当にこの信仰の信仰生活を受けるところの祝福にですねつながっていくものですから、ますます私たちは神の前にへりくだって初めの愛を覚えながら感謝しながら信仰生活を歩んでいきたいと思います。続いて、そのことでですね、イエス様は彼らにこのような話を、例え話をされたと。4節には、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探すし歩かないでしょうかとですね。そして見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集めて、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうって、これが本当にこの喜びがですね、天で、まあ、これですね7節ですけども、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改め必要のない99人の大人に勝る喜びが天にあるということですね。もう本当に私たちのこの命は本当に神様から見たら尊いものであり、また一人として滅びることを願っておられないこの神様の心があるわけですね。私たちもこのバプテスマをこの誰か受けられるときに、本当にこのですね喜びを共に味わって感謝して主を褒めたたえていくわけでありますけれども、そのような愛、憐れみ、慈しみ、共通するそうですね、この救いの喜びですね、本当にこの悔い改めというのがとてもこの神様に喜ばれるし、また神に立ち返るということはとてもこの喜ばしいことであるということですね、また再び思い知らされます。また続いて、8節ですけども、女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけて家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうかってですね。そして見つけたら友達や近所の人たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうってですね。何かを探して、これ当然のことじゃないかと、もしくはそこまで集めてからそんなに喜ぶかなって、もう現代こうちょっと思うんですけども、よくよく考えてますとですね、銀っていうのは幕屋のですね柱の土台にずらっとこの使われるわけですね。もうそれほど幕屋を建てるためにもこの土台、この銀がなければ本当にこの幕屋が建ちない、もう本当にそのようにぐらい大切なんだということですね。そのことをですね覚えたときに、本当にこの十節に、一人の罪とか悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き上がると、このようにして、大切な存在である、この私たちの大切な存在であり、またこれからも救われてくるその人々が悔い改めて、本当に主に立ち返れたとても神様が喜ばれるということですね。このそしてまた続けて、また実際でもまたこう話された、ある人に息子が2人あったってですね、皆様よくご存知のこの2人の息子ね、放蕩息子のことが書かれてありますけども、ちょっと12節は、弟が兄父に、お父さん私に財産のわきまえをくださいと言った、それでですねお金を分けてあげるわけです。そしてまた十三日は、一日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った、そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。本当に目の欲、肉の欲、この世の暮らし向きの自慢満喫するそのようなですね場面ですけども、しかし十四節は、何もかも使い果たした後でその子に大飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めたですね、もう困り始めて、そして本当にこのある人のもとに身を寄せて、いくとき豚の背をさせられた、そして豚の食べるこの稲ぐ豆で腹を満たしたいほどであったけども、誰一人この与えようともしなかったとですね、本当にそのような状況の中で、この人はもうホームレスになる力もない、だってもう生きていて何になるかということで、もう自殺ということを選ぶわけでもない、この人が思ったのは17節、しかし我に帰った時、彼はこう言った、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ ですね、立って父のところに行って来いよ、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいとですね、もう帰って、父にこう言うわけですね。本当にもう心がですね、もう生かされている、ね、普通の平平凡凡の生活がやっていくのがとても難しい、いやそれ以上もうこのことをですね、今度体験するわけです、身にしみるわけですね。そして本当にこの普通の生活をですね、維持していくために、まあ、それ以上のこの生活が以前はあった、もうそのことにおいて本当にこの、立ち返るわけです。私も最初救われた時は平平凡凡がする生活がとても難しい、まあ、そういう時期がありました。もう食うにも困って、働く力はあるんだけどもどこも雇ってくれないと、そういうですね、そういう時期がありました。まあ、その時に後でこうもう神様に導かれていって、思いもよらぬ方向にですね導かれていって、まあ、祝福の道を歩む、それが神様の摂理であったということをもう私は後で知りました。本当に神様生きておられるとですね、神様は以前にまして素晴らしいこの祝福を与えてくださったことを本当私は覚えています。感謝します。このようにしてですね、もう息子はへり下って心砕かれる、そしてこの時にはもう自我がなくなってですね、まあ、心貧しく罪に悲しみ義に飢えかくというそのような心の姿勢があったわけですね。まあ、それがゆえに神様父親は、まあ、急いで一番良いものを持ってきてその子に着せなさい、それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさいとですね、もう死んだ息子は生き返ったんだから、いなくなって見つかったのがだから、ものが見つかったのだから、まあ、そして彼らは祝宴を始めたとですね、本当にこのめでたしめでたし、よかったなって終わるんじゃなくいいんですよね。その次に私たちが考えたいのは、もうお兄さんの方なんですよね。25節にですね、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が耳に聞こえてきたですね。しもべが言うわけですね、弟さんがお帰りになったのです、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた腰をほぐらせなかったのですと、もうすると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろとなだめ始めた、まあ、しかし兄は父に言いました、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません、その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありませんとですね、まあそれなのに弟はもう荒れの状態で帰ってきて、これは何ですかとですね、もうこういうこの強いこの場面があります。あまりも父親が気前よくこうするもんですからですね、マタイの20章の15節にはですね、もうデナリーのですね、このブドウ園の畑だけで、働くその場所がありますけども、朝から来て働いて夕方遅くですね働いた、そして順番に、1デナリーをみんなやっていく、そして一番最初に来た人たちが言うわけですね、私たちはもう一生懸命働いたのにもっともらえるかと思ったら、ね、1デナリーこれはどういうことですかとですね、そしてそのブドウ園の農夫は言われるわけですね、私はもうみんなに均等に会いたい、この人は何がいけませんか、私が気前よくしているので妬ましく思うのですか、この妬ましくもいろいろ調べてくるんだ、妬ましくですね。でガラティア書の5章ですけども、本当にですね、私たちは心の状態と今からも、気をつけてはいかない、そういうことがですね、まあ、あるなと、本当にこの、本当に御言葉と祈りと聖霊様によるこの祈りがとても大切だなということを本当にこの思いになりました。ですね、見た場の肉の行いはね、ガラテヤ書の5章の19節には肉の行いは明白であって次のようなものです、不貧困、汚れ、公職、空想礼拝、魔術、敵意、争い、ここでまたソネミというのが出ます、憤り、党派心、分裂、そして分派、そして21節にはこれ妬みというのが書いてありますね。ここで本当にこの、ブドウ園の農夫が言われた、妬ましく思うのかとですね、このような、反感する反抗するその中にはこのような肉の欲望、 そしてですね、まあ、そういう自我というものが人間誰でもあるわけです、まあ、それを抑える力というのがですね、これはなかなか人間、できる性質性格がないんです。しかし聖霊様によって御言葉と祈りと聖書のこの、交わりとの祈りの中をずっとやっていくときに聖霊様が助けてくださって、私たちの自我にですね、知らず知らずに、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、仁和、自制というこのような神様のご性質をですね、もうこの知らず知らずのこの、働いてください。完全じゃないんですけども、また何かあった時はカッとなったりとかですね、いろいろすることはありますけども、この自制が働くんですね。ブレーキがかかるんです。もうそこでだんだんだんだんと、まあ、以前の時若い時のカッとなるんじゃなくて、だんだんだんだん長く気が長くなって、自分も自分のそういう罪があるし、まあ、許す力が出てくるし、まあ、神様のイエス様の十字架のこの愛がですね、注がれてくるわけですね。まあ、このことを今回この学びの中で、準備する中でですね、まあ、私はこの後感じさせられました。そしていろんな君先生が言ってた絶望の時にこの日米で言われました、希望、まあ、その前に信仰ですね、信仰に立つこと、イエス様を見上げる愛によって働くこの信仰ですね、どの子の言うんじゃなくて心が乱れる時にも信仰、愛によって働く信仰、イエス様がそこで全て、徹底したい感じした、そこを見上げていく時に、まあ、主はいつも共におられるということをもっと身近に感じて、そして、まあ、自分のこの自我というものですね、もう神様がその愛に働くその信仰、愛が自我を砕いてくださる、素直になる、正直になる、そうです、あなたの御言葉が正しいですとですね、悔い改めることができる、これもイエス様の十字架の愛によるものですよね。まあ、もはや生きているのは私じゃない、私、生きているのはキリストである、しかし私が今肉にやってきているのは、私を愛し私のためにご自身をお捧げになられた御子を信ずる信仰によるのですと、本当にこの私の身代わりに十字架にかかってくださったイエス様、もうその方ですね、まあ、そのようにして本当にこの私のこの週末において、まあ、いろんなこの目に見えるものによって、惑わされる、またいろんなこの惑わしがあるでしょう。しかし私たちは、まあ、内なる人がですね変えられていく聖霊のこの働きがですね本当にもっともっと必要だと思います。この聖霊様が望まれるときに私たちの力を受け、この力も、まあ、本当にこの賜物としてのですね、いろんな奇跡と奇跡と奇跡のこの賜物、癒しの賜物あるでしょう。それと聖霊様のこの内なる人の本当にこの真実なるその愛によるところのですね、まあ、清潔な純潔な、そしてまた真実なこの御言葉ですね、命の御言葉が私たちの内側に神様の品性が性質が宿っていく、この両面がこの週末に聖霊が進まれるときますます前進していって、まあ、もうみんなもそれを神様に慕っていくときに持ち上げていくということを、まあ、主が豊かに祝福し満たされることをイエス様の御名によって祝福します。もう主をだから私たちは愛してまいりましょう。また主に感謝してまいりましょう。そしてまた主に委ねてまいりましょう。あなたの道を主に委ねよう、主に信頼しよう、主が成し遂げてくださいます。ではお祈りしていきましょう。主を感謝いたします。本当にこの私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいこの御恵みを、その十字架の愛をこれから感謝します。私たちは行く中において本当にこの肉体を持っています。本当に罪あるこの体であります。しかしイエス様が十字架にかかって全てのこの罪を、そしてまた罪の力、死の力を全部打ち破られた、そしてよみがえられた、そして天の父の右に座されて、本当にこの私たちのために取り出してくださる、その取り出しは私たちのただ中に住んでくださって、聖霊様が御言葉を書き記してくださるから感謝いたします。この始末において本当にとさま、ますますあなたのご愛を、あなたの品性を、あなたの性質を刻ませてください。どうぞまたこの教会に素晴らしい神様のご計画、主の賜物、聖霊様の賜物を注いであって、主をどうぞどうぞキリストの体が立て上げられ、そしてまたリバイバルのためにこの大きく大きく用いられていくことを覚えてくるから感謝します。感謝します、感謝します。聖霊様はますます望んでください。祈りの中でこの時間ますます望んで交わってください。お示しください、導いてください、力を注いでください。感謝します。それではお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ。